You're listening to Dear Superwoman, episode number 186. 186回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが10月の22日。日曜日の午後なんですけども、今日これから出かけるんですけど、そう、私、すごい最近思うのが、この時期になると、私の友達、サヤリンから教えてもらった、ファイヤーサイダーという飲み物を作るんですね。で、そのファイヤーサイダーなんですけど、ファイヤーサイダーって言うと、やっぱ日本だと、サイダーって言うと、あれじゃない。砂糖入りの炭酸水みたいな風に思うかもしれないけど、そうじゃなくて、ニンニクとか、玉ねぎとか、ああいうネギ系のものが、を漬け込んだ酢です、酢。それを、強壮剤みたいな感じですかね。強壮剤って言うとまたなんかあれですけど、このカフェインの入ってないものなんですけど、材料的に言うと、西洋わさび、ホースラディッシュってものがあるんですけど、それと、あと玉ねぎと、ニンニクと、生姜と、あとは、なんかちょっと、唐辛子、鷹の爪ですね。あれを入れて、あとそれを酢に1ヶ月くらいつけておくっていう。で、その酢を、そのエキスが出たものを飲むっていうのを飲むんですけど、まあ、蜂蜜入れる人と入れない人がいると思うんですけど、それがですね、それをこの時期になんかちょっと寒くなってくると、なぜか飲みたくなってくるんですよね。で、だから作ったんですけど、レシピを知りたい人、まあ、いろんなレシピがあるんですけど、このクラシックなレシピ、これから言うので、皆さん、これをここから止めて、紙を用意してください。ファイヤーサイダー試したい人は。ただ、はっきり言って、ニンニクも、入ってるし、玉ねぎも入ってるし、西洋わさびも入ってるし、味は強烈です、はっきり言って。で、私は毎朝一杯、なんかショットグラスに入れて飲むんですけど、もちろんそれを、炭酸水とかに溶かして飲んだりする人もいるし、リンゴジュースとかと割ったりして飲む人ももちろんいるんですけど、私は、生のショットを、一気に行きます。で、私、もちろんこれを飲むとこうなるっていう一つの効能みたいなものはなくて、薬じゃないから効能が管理されてるわけでもないし、効能を約束されてるわけでもないことを、聞いててくださいね。これは薬じゃないです。だからハーブとかそういうものみたいに、こういうこともありますよっていう感じで聞いてほしいんですけど、試してみたい人は、これからレシピ言うので、聞いててくださいね。半カップ、カップですよ。これから言うのはカップです。カップって1カップ、2カップの計量カップありますよ。あれでいきますからね。でも適当でいいみたいです。で、西洋わさびって多分日本にいらっしゃる方は、日本で手に入らないと思うんですよ。入るかもしれないけど、多分日本のわさびみたいな、ああいう感じじゃなくて、多分、日本ではわさびがあるから西洋わさびっていうのはまず多分手に入らないと思うので、これは大根でこの代用できるっていうふうに聞いてます。で、いろんなレシピがあって、これは適当にファイヤーサイダーとかって、ウェブサイトで検索したら、日本語でファイヤーサイダーって検索すればいくらでも出てくるんですけど、これは誰が作ったかっていうと、ローズマリー・グラッドウェルさんだったっけな。そう、この人が作ったやつなんですよね。ハーバリストの人なんですけど、アメリカでとっても有名な人です。じゃあ、いきますよ。で、半カップの西洋わさび。だから大根おろしでいいんでしょうね。半カップ分。大根おろしでもなんか薄切りとかでもいいと思うんですけど、おろしたい人はおろせばいいです。と、半カップの、ざく切りにした半カップ分の玉ねぎ。生ですよ、全部。 で、4分の1カップのざく切りしたニンニク。で、4分の1カップのおろしたニンニク。と、鷹の爪ですね。多分、唐辛子として売ってるとは思うんですけど、一味唐辛子でもいいんじゃないかなと思うんですけど、一応鷹の爪1、2本ですね。で、アップルサイダービネガーって売ってると思うんですけど、リンゴ酢とはまたちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、アップルサイダービネガーを1リットル。そして、蜂蜜を少々。これは入れる人入れない人もいるみたいです。これがですね、ローズマリーさんのレシピなんですけど。で、それ、だいたいその材料がひたひたになるくらいまでですね。で、それを3週間から1ヶ月漬けといて、で、漬けた後に、こす、ザルでこして、で、なんちゅうの、そのこした液体を飲むっていうところですね。で、だいたい、3ヶ月くらい、冷蔵庫に入れては3ヶ月くらい持つと思うし、でも、冷蔵庫に、一回できたら冷蔵庫に入れといた方がいいです。で、もちろんショットグラスで飲むのもいいだろうし、どうしても飲めないっていう人がいたら、そう、でもこれお子さんはちょっと辛いんじゃないか。一回、試してみて、お子さんになんかこう、何かしらのね、果物のジュースとかに混ぜて飲んだり、炭酸水に混ぜたりするのもいいのかもしれないですけど、私はこれを飲んでて、胃腸の調子がすごい良くなったんですよね。私いつも胃があんまり良くないんですよ。あんまり食べ過ぎるとすぐ胃に来るんですけど。それが全然なかったし、朝起きてお腹が空いて起きるっていう日が増えましたね。っていう感じです。ね。あとはなんかこの便秘はもともとなかったけど、なんかこう便通もなんかすごい朝すっきり、なんか起きて、その後トイレに行って、それで会社に行くっていう、すごい清々しい日だったんですけど。で、これはその、このぐ、作ったローズマリーさんによると、こう、免疫力が上がるとかっていう、そういう風な感覚を持つ人もいるっていう風な感じですね。効能があるか、実際に効能があるかどうかわかんないけど、風邪をひきにくくなるとか、元気になるとか、なんかそういうのがあると思う。私はその胃腸の調子が良くなったのと、鼻炎がなかったですね、飲んでる間は。だからもしかしたら春先に飲んだりとかしてね、この花粉症が良くなる人もいるかもしれないですけど、これはあくまでも効能として言ってなくて、そういう人もいるっていう、それくらいにのところで止めておきたいと思います。さて、今日は、しばらく、前から経っちゃいましたけども、時間が経ってましたけど、フランシス・ウェラーさんの本の The Wild Edge of Sorrow の第4章についてお伝えしたいと思います。第1章、第2章、第3章については、適当に聞いてください。聞きたい人は聞いてください。で、聞いてない人ももちろんいらっしゃるだろうし、これを初めて聞いたって、聞いてくださってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、このフランシス・ウェラーさんはですね、この悲しみっていうものを、こう、受け入れてくださいとかっていっぱい言ったりとかしてる人いると思うんですよね。受け入れようとか、手放そうとか、なんかいろんなこと言ってると思うんですけど。で、なんかその内観しようとか、そういうような、なんかこう、ぼんやりした言葉で、ね、なんかこう、ネガティブな気持ちとか、いいもネガティブも全くないとかっていろんなこと言ってる人いますけど、それっていうよりも、なんかこう、もっと一歩踏み込んだところに行ってて、悲しみっていうことと、儀式っていうことをつなげて、今回この第4章では話してるんですけど、その第4章はその悲しみっていうのはどうやったら私たちはどうやったらその悲しみと一緒に共存しつつも、こう、私たちをつなげるその悲しみによってその私たちのこの人間社会っていうのは実はつながっているんだっていうことがわかるのかっていうようなことをですね、自分で言ってもなんかちょっとわからないんだけど、その悲しみとかってその自分のことをこう 公っていうか、その一部の信用できる人たちの前でその話したりとか共有したりすることで、いかに自分の悲しみとか、その自分が思っている頃、弱さみたいなものをこうさらけ出したりし、するとき、したことによって、その人間社会のつながりってとか、私はここに属しているんだっていうことを分かるか、を理解できるかっていうことを、この章では言ってるんですよね。で、ワールド・エッジ・オブ・ソローのところは、この本当に悲嘆とか悲しみとかそういうことを、全体的にどうやったら、この人間社会のつながりを感じつつ、私たちが失っているこのつながりみたいなものを、こう、取り戻せるかっていうことについて、この本を全体を言ってるんですけど、特に今日はどうやって、その悲しみっていうことを儀式で使えるかっていうことを話しているんですけど、そのことをこれからちょっとお話ししたいと思います。それではまた。See you later. さて、行きましょう。早速ですけど、第4章では、この現代において、現代社会でこの悲しむっていうことが、どれだけこう、個人的なものになったかっていうことが、から始まるんですね。で、例えばだから個人的なものって言うとちょっとよくわかんないけど、カタカナで言うと、どれだけこう、プライベートなものになってるか、悲しんだりすることはね、こう、一人で悲しんだり、一人で苦しんだり、そういうことがね、いかにそれが普通になってるかっていうことから始まるんですね。で、今日本の社、で、その、そのところにその儀式のことについて言ってくるんですけど、その日本の社会で儀式って言ったらどんな感じで思い出しますかね。なんかね、また儀式って言うとこのスピリチュアル系のことを思い出す人いるかもしれないけど、日本って結構儀式的なことがあると思うんですよ。まず、冠婚葬祭は、世界どこでも儀式の一つですよね。で、他のものとか、あとはお正月とかもね、神社にお参り行ったりとかするじゃないですか。で、あと節分の時の豆まきとか、あとひな祭りとかね、夏の間のお祭りとか、あと冬至とかにかぼちゃ食べたりとか、地域によって、季節によっていろんな結構儀式っていうのは日本いっぱいあるんですよね。アメリカもね、まあそういう季節に絡んで儀式も宗教に絡んであったりとかするんですけど、私はちょっとあんま、なんちゅうのかな、ペイアテンションしてないというか、あまり気にしてないのでわかんないですけど、まあクリスマスとかだって、感謝祭、皆さんがご存知の感謝祭とかだって儀式の一つですよね。ただ、こういう儀式って、ほとんど家族とか親戚同士だけでやることないですか？で、特にしかも、なんかこう、感情に関してですね、そういうこととか、その自分の地域のね、もし、例えばですけど、その自分の地域の誰かが病気になったりとかしたら、その儀式ってやったりとかはしないじゃないですか、今の現代の社会の中で。で、だけど、その、ウェラーさん世界中を旅していろいろその原住民の人からと一緒になって学んだらしいんですけど、その世界中の原住民の人たちっていうのは、その自分のね、が住んでるその人たち、地域の人たちが一人でも病気になったりとか、誰かが亡くなったりとかしたら、あと、もちろんそれで誰かが生まれたりとか、ね、出産をしたとかっていう時に、その都度その感情をその地域の人たちとその共有することを常に行っていたっていうふうに言ってて、それが儀式になるらしいんですね。で、一人が病気だったら、みんなも病気だっていう、誰かが悲しかったら、みんな悲しいんだっていう概念を、ほとんどのその世界中全部の原住民の、まあ、彼も尋ねたわけじゃないと思うんですけど、そういうその概念を持っていた。るっていうふうに、その概念をほとんどの原住民の方たちが持っていたって言ってて、で、こうすることによって、その自分の悲しみっていうものは、誰かに支えられてるっていう安心感は常にあって、で、この儀式をすることによって、その自分の悲しみとか自分の感情っていうのは、誰かにこう支えられてるんだっていう安心感ができるっていうふうに言ってるんですね。で、これは人間にとってはとても必要、儀式っていうことは、その人間にはとても必要な行為の一つだっていうふうに、ウェラーさんは言ってるんですよ。で、アメリカでもどこでもそうだと思うんですけど、テレビとかでその誰かがインタビュー中とかにその感極まって泣いちゃったりとか、したりとかする人いるじゃないですか。で、みんなそれですいませんって謝りますよね。日本でもそうですけど、なんかこう、公で泣いたりとか、こう、取り乱したりとかすることっていうのは良くないことだってされてるじゃないですか。 特にその泣いたりすること。で、やっぱそれは、これはそれだけその悲しみっていう感情を排除して、社会で強く生きていかなきゃいけない。だから取り乱したらいけないみたいな気持ちが、強く、余計強く働きますよね。で、これだけその人間の中の感情の、悲しみっていう感情は、その、どっかに追いやらないといけないとか、もしくは公では表に出しちゃいけないっていう、風になってるわけですよ。日本でもアメリカでもそうですけど、現代社会においては。で、特に日本とかだと、他人に迷惑をかけたくないとか、重荷になりたくないとか、その迷惑っていう概念があるから、さらにこの、ネガティブ、一般的にネガティブと言われるその感情ですね。怒ったりだとか、悲しんだりとか、することっていうのは、なかなかこう、感情を表に出せないじゃないですか。でも、その、友達が悲しいって、ご自身、皆さんのお友達が悲しいって言ってきて、泣きそうな顔してきた時とかって、その人のことをいたわりたいって、ちょっとなんか話聞きたいなって思うじゃないですか。で、やっぱその悲しいっていう感情をその誰かに受け止めてもらえるってことは、こう、人間の魂にとってとても、なんていうの、栄養のあるものなわけですね。魂にすごいこう、スープみたいに栄養がある。ものだっていうふうに言ってるんですね。で、この悲しみっていう感情を、その儀式を通じてでも、対話ででもそうだと思うんですけど、誰かとの対話だったりとかすると、あとはその自分でなんかこういろいろ内観したりとか、で、そういうことをすることによっては、その私たちがその悲しみっていう感情を受け入れると、どこかで自分が忘れていた、その端っこに追いやられてた気持ちが、実はこの人と人と、こう、つなぐものだってことを思い出すっていうふうに、ベラーさんは言ってるんですね。で、その悲しみっていうことを共有する、こう、公に共有することで、世界と自分がつながっているっていうことも思い出すっていうふうに言ってるんですよ。で、悲しみを、この、ゆかりさんのところで言ってる、そのブレネー・ブラウンとかだと、バルナビリティですよ。バルネラビリティだと思うんですけど、それをこう共有する自分がなんかこう自分の弱さとか自分の悲しみとかそういうことを公でさらけ出すことによってその世界と自分がつながっているっていうことを思い出すっていうふうに言ってるんですね。で、逆を言えばだからその悲しみを抑えて自分の一人のその自分の中にこうその悲しみっていうのを閉じ込めておくことで人はどんどん離れていくし自分とその生きている社会、地域社会もどんどん離れていくっていうふうに言っているんですよ。で、人間っていうのは、そのもともと儀式を通じて進化してきた動物だと。で、もともと人間の魂に備わっているものだから、その言葉じゃない言葉として、儀式っていうものが存在していて、人間とともに、その儀式とともに、儀式はその成長してきたっていうふうに言ってて、その儀式みたいな、このね、なんか、儀式って言うとなんか、ちょっと、なかなかね、難しいかもしれないけど、地域に他の生き物とか、歴史とか、そういう地域に住むご近所さんとかね、そういうその儀式を、こう、いろんなことで、こう、その儀式でそのシェアすることによって、シェアじゃない、共有することによって、その新しい関係も再生されていくっていうふうに言ってるんですよね。で、次のその、なんか、チャプターの中で、じゃあその儀式は一体どういうものなのだっていうと、ミラーさんによると、この一人の人間や自分一人でできる儀式もありますからね。一人の人間とか複数の人間が意図的かつ感情を持って行う行為。で、この行為は自分とかもしくは地域社会をね、見えないエネルギーでつないで癒すもの。で、この儀式っていうのは個人もしくは集合したこの創造性、コレクティブな創造性とか、そういうものが、その私たちの意識を超えて、自分たちの人生で見たことのない次元まで拡大されていって、最終的にはこの自然とか、精霊とか、スピリットですね。そういうところの、そういうその次元、その領域までこう届ける行為だっていうふうに言ってるんですね。まあなんか直訳になっちゃってるけど、言いたいことはわかるかなと思って。わかりますよね。私は自分で言ったって、まあそうだよね。自分で訳してるからわかるんですけど、わかってもらえたかな。で、ね。 私たちっていうのは、それでその今の社会のペースについていくためにエネルギーを使い果たしちゃって、ヘトヘトだっていうふうに言ってるんですね。で、だけど、その普通に生きてたって悲しいこともあるわけですよ。で、その、だけど、みんないろんな人っていうのは、その悲しみからこの立ち上がる術をあんまり知らないっていうふうに言ってて、で、その立ち上がる方法の一つとして儀式っていうのがあって、その、儀式をすることによって、その実はその人間本来、自分本来、自分のそのペースっていうのを思い出すから、儀式はとても重要なんだっていうふうに言ってて、で、もう本当に生きてるだけでこう魂を食い尽くされるようなこう社会じゃないですか。どこの社会でも一緒ですよね。アメリカも日本も。だけどその魂そのもののリズムとかね、速度とかをこう思い出す行為っていうのも必要なんだっていうふうに言ってて、特にね、今みたいにこの戦争が二つも起こっているような危機的状態の時は、特に本当にこの人と何かを共有して、儀式でも何でもいいんですけど、気持ちを話してみるとかね、そういうところ、そういう時には、危機的状況の時は特にこういう行為が必要なんだっていうふうに言ってるんですね。で、その同時にその儀式っていうのは、その自分が否定してきたその悲しみとかそういうのだけじゃなくて、他の気持ちもこう浮かび上がらせることがあるって言って、で、自分がこう生きるために見捨ててきた、ね、見捨ててきた気持ちとかありますよね。そういうのは、決して自分はそういう見捨ててきた気持ちっていうのは、そのダメな存在じゃないからっていうのを改めて知るきっかけになるっていうふうに言ってて、それを思い出すことが重要だっていうふうに言って、で、それを思い出すこう自分っていうのは全然ダメな存在じゃないよっていうことを思い出すことで、その自分の人生も成熟していくんだっていうふうに見てるんですよね。で、とは言いつつも、自分が抑えてきた自分の気持ちっていうのを目の当たりにするのって怖いから抑えてきたんだと思うんですよ。だからこそ抑えるわけじゃないですか。で、ウェラーさんは、それは怖いよねって言ってて。怖いんだけど、そこにこそその可能性っていうものが眠ってるんだから、儀式をやって、その、抑えてきた感情っていうものを、こう、思い出すっていうのは必要なプロセス、過程なんですよっていうふうに、メラーさんは言ってて。で、ここでちょっと、その例を言うと、その、この本に書いてある例を言うと、カリフォルニアのオークランドだったかな。で、なんかこの大学で儀式をテーマに教えてたんですって、ウェラーさんが。で、こんな授業も、大学の授業もどうかと思うんですけど、ウェラーさんいきなり太鼓持ってきて太鼓を叩き出して、生徒さんみんなに席から立ち上がって踊れって言ったんですって。日本だったらこれやったらみんな、学生みんなドン引きしますよね。まあね、でもここはアメリカなんで、そういうことやったらみんな席から立ち上がって踊り出したそうなんですよ。で、その大学で教えてたって言っても、その儀式をテーマに教えてたって言っても、その、多分この、なんて言うんだろう。いろんな人が来れる、その大学の学生の生徒だけじゃなくて、この一般向けにあったクラスだったんでしょうね。で、授業がその、踊った後の授業が終わった後に、その75歳のシスターですね。アマさんって言えばいいのかな。シスターの方がウェラーさんのところに来て、ちょっと個人的に話したいっていうふうに言ってきたんですって。で、いいですよって話してみたら、で、その、ウェラーさんが太鼓叩き出したときに、その、15歳の時のことを、自分が15歳、その75歳のシスターの方が、その自分が15歳のことを思い出したっていうふうに言ってて。で、どういうことかって、その、教会で修行するっていうか、ありますよね、あのプロセスが。海女さんみたいに、このお寺に入ったら、入門するっていうのがあるじゃないか。入門したっていうか、多分そういうプロセスがあると思うんですけど。で、教会をする、で、そのシスターとして修行するために行った時だったんでしょうね。で、入った時に、その、入ってしばらくした時に、その、自分の父親が亡くなったっていうふうに知らせを受けたんですって。で、だからこのシスター、この教える先生、シスターの修行のを教える先生が、シスターがそのお葬式に、もちろんお父さんのお葬式に行ってもいいですけど、一度行ったらもう二度と帰ってくるなっていうふうに言われたんですって。で、もしその教会に残ることにするんだったら、一切泣くんじゃないっていうふうに、その、この75歳の、15歳のこの子供に言ったわけですよ。 こんなこと言うのもどうかなと思うんですけど。で、結局彼女はどうしたかっていうと、お父さんのお葬式には行かないで、教会に残ることにしたので、その悲しみっていう、お父さんが亡くなったっていう悲しむ機会がなくて、涙をこらえたままずっと修行を続けてたんですって。で、まあそれが終わったからウェラーさんのところにいるんだとは思うんですけど、75歳まで。75歳の時にこれで会って、で、ウェラーさんがその太鼓を叩き出した時にそのことを急に思い出して、涙が出てきて止まらなかったっていうふうに言ったんですね。で、ウェラーさんはその彼女のために、みんなで集まって、他の人たちも集めて、みんなでこの75歳のシスターのアムさんのために、こう、儀式をやったんですって。で、その儀式をやったんですね。で、そしたらなんかこの60年間もこう、15歳の時ですから、60年間もこのせき止めてた涙っていうのが、この儀式で思いっきり流せっていうふうに、みんなと集まってやれっていうふうになって、もう、アムさんはもう、泣き叫んで、床も叩いたりしてくれ、ね、全身を込めて泣いて悲しんでたんですって。で、それが終わって、しばらく経って、ウェラーさんのところに彼女が来て、やっと、60年間我慢したけど、やっとここで、自分の父親の死をね、悲しむことができた、っていうふうに言って、で、人生で初めて、やっと自分の居場所が見つかったって言ったそうです。いや、なんかちょっと泣けちゃうんですけど。だからその悲しむっていうこと、悲しみっていうものを誰かに受け止めてもらえる、ジャッジせずに受け止めてもらえる場所っていうものがあって、思いっきりやっても大丈夫なんだっていうふうに思えるっていう、そのネガティブな感情と、ネガティブっていうふうに一般的に思われている感情を、誰かが見ている場所で安心できる場所で、その思いっきり共有することで、こんなに大きな変化が得られるんだなっていうのをすごいこう感じるエピソードだったんですよね。だからもうここはもう本当泣けるなっていうか、こんな場所ってなかなか今ないじゃないですか。なんかもう、我慢しろとか、泣くなとか、なんかこう、迷惑をかけるなとか、いっぱいなんか言われて育ってきたわけじゃないですか。昭和、少なくとも昭和世代は。で、しいんだけど、生活があるし、自分のね、社会はあるから、なんかこの、自分の生活はあるから、この生活を生きて、なんかもう必死になってこう、みんなやっていくわけじゃないですか。で、いろんな思いを抱えながら、私たちって生きているんだよなって。だけど、そのいろんな、もちろんその過程でいろんなものを抱えつつも、抑えていかない感情っていうのはな、今の自分の社会、ね、自分の社会で生きていくためには、ある程度抑えていかなきゃいけない感情とかあったり、特に怒りとかね。怒りとかもそうですけど、そうやってなんかこう何もないふりをしてこう、はったりをかましながら私たちってギリギリで生きてるわけじゃないですか。で、そういうことをこう、共有できるというか、その自分のネガティブな気持ちとかをこう共有できる場所っていうものが、を私は作りたいなっていうふうに思うし、こういう場所があって、で、信頼できる人と、こういう場所を作って、なんかこう話せたら、自分の本当の悲しみのこととかをこう、住む場所は違っても、もっとあってもいいよねっていうふうに思うんですよね。まあこれがですね、第4章のところなんですけど、ね、まあこうやってなんかこうしれっと言うのは簡単ですけど、そういう場所を作るっていうこと、自体は結構なかなか難しいと思うんですよね。なんでかって言うとやっぱ、自分の感情とかもこう見ていなきゃいけないだからね。だからそう、ある程度のこう、精神的な精神力っていうのは必要にはなってくるんだけど、いやー、ね、こういう場所があったら皆さんどうかなと思うんですけど、皆さんはどう、 私はもっとあってもいいなと思うんですけど、これを聞いている皆さんはどう思われたでしょうか？Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。さて。ね、まあ、それはいいとして、まあ、今日こんな話だったんですけど、なんかこう、最近思うのは、こう、皆さん、こう、ぐだぐだ話の、もう結構好きなんだなって思って、私もね、そんなにこう、活発な方じゃないので、毎日疲れるから。で、あんまり面白いことってないんですけど、最近で、インスタグラムの、ストーリーを見てくださっている方はご存知かとは思うんですけど ニューヨークって本当に、変人が多いんですよ。本当。なんかもう、変人、狂人がいっぱいいるんですね、ニューヨークって。でもなんかもう、そういうことが日常茶飯事なので、笑っちゃうくらいなんですよ。笑っちゃうくらいいっぱいいる。いっぱいってわけじゃないけど、日常茶、そういう変な人とかがいるのが、普通なので、あんまりニューヨーカーの人って反応しないんですよね。で、だからなんかこう、びっくりするかもしれないけど、私もそうなんかこう無視する方なんで、ですけど、さすがにね、びっくりしたのが、本当にこの目の前に歩いてる人が、いきなりマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルを流して、それもなんかこう、ブーンボックスってわかります？昔あったこのラジカセですよ。ラジカセも知らない人いるかもしれないけど、このスピーカー、大きなスピーカーがついた、プレイヤーっていうか、ありますよね。まあ、MP3 プレイヤーとかなんかいろいろあると思うんですけど、まあ、それかな、彼女だったのか彼なのかわかんないですけど、多分彼だったんだと思うんですけど、もう早く行かなきゃって思いながら横を去ってっちゃう 横をこう素通りしてったんですけど、まあ、とにかく、その人が、スムースクリミナル、マイケル・ジャクソンのスムースクリミナルをかけながら、お店の前で、に映るの鏡っていうか、そのお店の前に、そのガラスのショーウィンドウのところに映る自分を見ながら、スムースクリミナルを歌いつつ、襲ってて、こう、自分にうっとりしてる人がいたんですよ。もう、こういう人って本当にいっぱいじゃないけど、いるんですよ。んで、なんかもう叫んでんですよ。わーって。で、その、サビのところになったら、もうすごい大声で歌ってるのが、こう、私はもう通り過ぎてっても聞こえて、で、でもなんかこう、そこにドアマンの人がいたんですね。ちょっと、そうね、次のビルの隣のところに。もう苦笑いですよ。で、目合ってその人と、そのドアマンの人と、二人で、まあ、It's usual。日常茶飯事だよねって言って、それで そのまま私は家路に着いたんですけど。もうね、こういうことよくあるんですよね。あれは久しぶりに見込めた。本当にね、私の記憶に残るくらい、記憶に残るくらい、変人だの第1位のトップ3に入る中でこれ入りますね。まだね、ベスト1はね、全身ピンクで、三輪車に乗ってるおじいちゃんがいて、それをね、5番街に向かって三輪車を乗って、こう、おじいちゃんがこう、滑走してるのを見たんですよね。あれはまだちょっと印象にあって、で、みんなでそのおじいちゃんをハイファイブしてるんですよ、みんなそのおじいちゃんと。まあ、だからしょっちゅうやってるから、もしかしたら、あれなのかもしれないですね。もう有名な人なのかもしれないですけど。あれはちょっとびっくりしましたね。なんかこの悲しみの儀式の話をした後にこういうね、アホ話するのもあれかなと思ったんですけど、まあそれはこの番組の特徴ということで、皆さんの何か聞いてくださった皆さんに何かしらの笑いを届けられたらと思います。皆さん最近見た変な人ってどんな人でしたか？インスタグラムの DM で教えてください。気が向いたらでいいですよ。で、あとお知らせなんですけど、タロットリーディング最近やってます。で、私なんかこう、なんだろう、このエンジェルがああ言ってるとか、ああ、なんか宇宙とつながってるとか、引き寄せの法則とかって、なんかもう最近そういうのが 嫌になってきたんですよ。なんでかっていうと、嫌気さしてきたんですよ。なんでかっていうと、現実でこんなに戦争が起こってるのに。なんかそういうのって、なんかね、今の自分にはその合わないんですね。今のこの自分の周波数っていうのはなんか自分のバイブスに合わないんですよね。だから今、そのリーディング、タロットカードリーディングをしてるんですけど、タロットカードリーディングは、あれです。本当にこう、辞書的な、出たものを辞書的な意味をそのまま私は言うので、で、なんて言うんだろう、そこから、それにプラスしてなんかこう、なんて言うんだろう、チャネリングとかはつけないです。なんでかって言うともう、本当にカードそのまんまで出ることが、出る、それ以外ないから。私はだからもうタロットカードはすごい信用してるんですけど、たまにインスタグラムでね、ライブリーディングとかしたりとかしますけど、あれですよ。あれももちろんですね、それをあれで使うカードと、このタロットカードリーディングとはまたちょっと違うので、興味がある人は、インスタグラムの DM で教えてください。まあ、またその後、まあ、募集もしますけどね。というわけで、また、See you next week. Bye.